世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
夕飯というかあのスナックの揚げバナナというかドライバナナみたいなのが、はい、ちょっとなんか胃にもたれちゃった感があって、はい、静香さんもちょっと食べたんですよね。
で
一袋ですよ、ね、一袋っつっても小さめのやつで 100g とか全然ないと思うんですけど、あれがちょっとお腹に来ちゃって夜中1時からスタートして歩いてる時もちょっと胃もたれ状態で、はい、多分僕の方がそのドライバナナをいっぱい食べてたと思うんですけど、揚げバナナですかね、よくわかんないですけど、まあ、ラパスではよく売ってるんですけど、それでちょっと体力的にはコンディション的には普通だったんですけど、胃もたれがちょっとひどくて、もうちょっと石塚さんに若干迷惑をかけるというか、もうちょっと休憩してくれって感じで、途中何回もちょっとガイドと石塚さんを止めて、まあ、パーティーなんで命綱というかそのロープでつながれてますよね。なんでそれでちょっと時間を取らしちゃったっていうのがありましたね。はい、はい、でまあこれは、まあ、リスナーの方々にも本当に注意事項としてお伝えしたいんですけど、食べ過ぎっていうのは当たり前のことですけど、その入社試験でもテストの前日でも何でもそうだと思うんですけど、腹8分目っていうのがやっぱり本当に大事だなっていうのをちょっと恥ずかしながら実感して、これでまあこんなところで伝えてるんですけど、
はい、まあこういう、ね、今回 6000m 登るっていうのは、はい、本当に初めてだったので、はい、
そうですね、
食べ物に関してもやっぱり、ね、エネルギーを取っといた方が
いい、そうですよね、
気持ちもあるし、はい、難しいですね、
そうですね、はい、その大学生とかはそのコーチに慣れてない分胃がちょっと縮小したのか、ちょっとあんまり食べれないでちょっと残すみたいな感じのを、あ、じゃあ僕が食べますみたいな感じで、そういうのもあったかもしれないんですけど、ちょっとまあなかなかね、慎重にいろいろ行った方が良かったですね。
そうですね、はい、別に揚げバナナは、はい、あまり良くないです、
ね、そうですね、はい、でまあちょっと話しておくと、1日目に練習した氷河のアイスクライミングというか、はい、そこが途中で出てきましたね。
ありました、
はい、あのアイスクライミングの練習でやったほどの角度じゃないんですけど、
なんか聞いてた話だと45度でしたっけ、ね、
そうですね、
感覚としてはほぼ垂直、
そのぐらいに感じましたね、はい、あそこをアイスクライミングしてって、まあ一応ガイドが先に行って命綱でロープで引っかかっているんですけど、まあ、自分の力でそのビッケルと足で突っかけて登っていかなきゃいけないんですけど、もう全身運動ですよね、あれは。
そうですね、はい、その時の時点で、感覚的に言うと、はい、もう一回フルマラソンを走ったぐらいの、
そのぐらいありましたね、
疲労がありますね、
ものすごい疲労困憊で、でしかもリミットがありますから、はい、ちゃんと時間内に行かないと山頂も行けないっていうのもあるんで、あとメンバーにも迷惑かけられないっていう思いで、はい、あれはきつかったですね。しかもアイスクライミングじゃなくて雪が僕たちに雪積もってたんで、スノークライミングというか、それでもう全然ピッケルも引っかからなくて、あれは本当に説明がなかなかできないような、
そうですね、本当に怖さもあるし、
そうですね、
腕に力が入らないのもあるし、
あの時点で体力を使い果たしてリタイアみたいな人もいるとか聞きましたね。
そうですね、
あれで 5500m 前後でしたかね、
はい、
あれは本当に漫画でガクっていう山の漫画があると思うんですけど、はいはい、その世界に行ったような、
本当にそうですね、
はいはい、歩ってる途中のもずっともう雪景色の中をずっと歩き続けて、はい、本当にもうなかなか今もあんまり記憶があんまりないですよね、時間の感覚の、
ないですね、
そうですね、本当に僕は その胃もたれというかそういうので体力的にもかもしれないですけど、何回もちょっと止まって休憩させてくれって言って、ガイドと石塚さんを止めて、でもなんとかこんな僕でも5800m 前後まで行けて、まだ時間も結構押してたんですけど、そこで一回休憩をした時に、今度は揚げバナナじゃなくて普通の生のバナナを持ってきたんですよね。すごい冷たくなっちゃってるあのバナナを、それを石塚さんと半分こして食べたら、なぜか僕はすごい復活したんですよね。
急に元気になりました、
ね、そうでしたね、はい、あれは漫画のドラゴンボールで出てくるセンズみたいな感じで、
そうですね、
はい、はい、あれを食べたら急に復活してですね
別人でしたね、
はい、バナナをちょっと最初恨んだにもかかわらず、はい、バナナなんて素晴らしいんだみたいな感じで
そうですね、
はい、
それまでは僕の後ろでこう、はい、まあ、3人ガイドと僕と満くんで、はい、こうロープつないで一列になって歩くんですけど、はい、それまでこう何度も満くんはこう、はい、膝から崩れ落ちて、
そうでしたね恥ずかしながら
土下座状態、
そうでしたね、
はい、あのうめき声を上げてたんですけど、
そう、そうでしたね。
バナナを食べた直後からですね、はい、僕の前に行くって言い出して
ありましたね、
はい、はい、もうどんどんどんどん先に歩き出して、びっくりしました、
ね、人が変わったかのように、
はい、
そうでしたね、
人が変わったんじゃないかな、
そうでしたよね、最初バナナを恨んでたぐらいだったんですけどなんて素晴らしいものなんだみたいな感じで、
そうですね、
でそうでしたね、でその時点で何個か僕たちのグループと他のグループ、他の山小屋に泊まってたグループとかも山頂に向かって歩いてたんですけど、もう時間もかなり押してたんですよね、
はい、
でガイドもあと1回休憩するようならもう引き返した方がいいみたいな感じで、
そうですね、
でなんとか僕はバナナを食べて復活して、
はい、
最後の最後のステップのとこまでもう結果から言うとたどり着いたんですよね。
はい、来ましたね、
はい、一番山頂の本当に上が6088メートルって言うんですけど、その前のステップで6038メートル前後ですかね。
そうですね、最後ちょっとこう、はい、山の稜線を歩いていく道があるんですけど、
はい、
そこは本当にもう、はい、歩くのが幅が30センチか40センチしかないような、
はい、
そういうところをたどって最後一番上の高いところに行くんですけど、
はい、
ちょっとやっぱり新雪が、雪が積もりすぎてて、
そうでしたね、
ガイドの判断でちょっと今日は行けないっていうことなんで、
そうでしたね、
まあ、ちょっとその手前になるんですけど、
はい、
まあ、それでもほぼ
頂上、
はい、頂上です、
ね、まあ、50メートルぐらい下がったぐらいだと思うんですけど、まあ、そこからの景色ももう雲の上でしたね、
遥か上空ですね、
そうですよね、
はい、
本当はそこの頂上で朝日を待ってで太陽が昇ってくるのを待つっていうんだったんですけど、僕らはもう最後のその 6000m 何 m のところに行く途中に朝日がもう出てきてしまって、
はい、
時間も実は6時って言われてたのを7時ぐらいまでガイドが延長してくれて、
そうですね、
それでなんとかたどり着けたっていう、
そうですね、
はい、
時間的にもちょっときついかなと思ったんですけど、その日はその僕らが行った7時、
はい、
7時に行ったんですけど、その僕らが最初で最後の、
そうでしたね、
乗車です
よね、結局11人その夜、
はい、
トレッカーが僕たちを含めて挑んで、はい、成功したのが
4人
ですね、4人ってことは
4人だいたい一緒に登った感じで、
最初に聞いた 50% 以下の確率でしたよ ね、
ですね、
あそのうちの4人のうちの2人に僕と石塚さんが慣れたっていうのが、
はい、
もう半分信じられなかったですよ ね、
そ、 うですね、
そのぐらいあんなきつい思いを本当にしたことがないっていう1日で、
はい、
よくそのハイキャンプのとこにもあの名前をなんか壁に書いて残して登頂とかクリアしたとか書いてるんですけど、5200m の時点でちょっとリタイアしちゃったみたいな感じで、次は絶対リベンジするみたいな日本語でも書いてあったりしたんですけど、
はい、
なんとか登頂者側になれたというか、
そうですね、
はい、
はい、
あれは本当になんかあの登頂しないとその T シャツももらえないっていうなんか、
そうみたいですね、
仕組みというか、
はい、
でもあれは僕も本当に途中までへばってて、
はい、
石塚さんとガイドのおかげでどうにか本当に引っ張っていってもらえて成功できましたけど、なんていうふうに例え って言えばいいかよく僕もまだ伝わらないですね。
そうですね、
はい、
なんか感覚的にはさっきも言ったように半分ぐらいの時点でフルマラソンを走り終えたぐらいの疲労で、
は
い、
そうですね、
そこからまだ雪道をずっと歩いていくので、本当に一歩一歩が、重かったですね。
そうですね、しかもその夕飯の5時6時に食べた後12時ぐらいまで、まあ、仮眠の時間みたいなのがあるのを、石塚さんも一睡もしなかったみたいな感じで、
できなかったっていうのもある
んですか。できなかったっていうのもあるんですか。
はい、だからほぼ寝ないまま、
そうですよね、
夜中11時ぐらいか、
そうですね、
出発して、
まあ、7時ぐらいに山頂まで着いて、
は
い、
そうですね、
そっからまた7時に着いて時点からまたハイキャンプに戻んなきゃいけないですからね。しかもそのハイキャンプに戻った後、はい、最初のそのベースキャンプまで戻るっていうんで、はい、その日は本当にハードな日なんですよね。
そうですね、
このむしろ2泊3日のスケジュール無理があるんじゃないかぐらいに、ね、感じた疲労感というか、はい、
そうですね、
もう本当に疲労困憊 で、
そ、 うです、ね、
まあ、それでも成功できた、登頂できた喜びももちろんあったんですけど、その登頂して帰りの道は本当、僕は逆に行きの道で結構石塚さんとガイドを困らせたというか、なんか休憩させたんですけど、帰りの道石塚さんの方がきつそうでしたね。
僕はもう足が動かなかった
です。そうですね、足の感覚がなくなるんですよね。
ないです、
はい、
うん、最後はもう本当に、
はい、
階段一段が登れない
っていう、そういう状態になりましたね、
はい、
ガイドはピンピンしてるんですよね。
ガイドはすごい
恐ろしいですよね、本当、あの、はい、生まれた時からこういうコーチにいるからなのか、あれは本当に漫画学の世界でしたね。もう山頂に行く途中、石塚さん一睡もしてないんで、もう寝ながら、半分寝ながら歩いてたみたいに言ってましたね。
そうですね、多分疲労と、
はい、
その寒さと、
はい、
睡眠をしてないっていうのが、
はい、
あって、だんだん意識がこう遠のいてくる時もあり
ましたね。そうですよね、
まあ、
パタゴニアの方で一応2泊3日とかのトレッキングは一緒にやってて、石塚さんさらに日本でも南アルプスだったり長野の山とかもトレッキング経験はあったりってことで、素人ではなかったと思うんですけど、それでもあの 6000m っていうのと、あの雪山のコンディションで、なかなか僕も学生の時体育会系で来たんですけど、こういう思いはちょっとしたことないなっていう感じがやっぱありましたね。はい、
歩いてたことをもろもろしてきて、パッと、
そうですよね、もう眠ったらおしまいみたいによく言われますよね。
はい、本当に寝ちゃダメの世界ですね。
はい、
はい、
あれでなんとかクリアできて、
はい、
でハイキャンプまで戻って、ガイドがじゃあスープでも君たち飲めみたいな感じで、あれは美味しかったですね。
いや、そうですね、何ですかね、
あれはもう
何が入ってたんですか
ね。そうですね、そんぐらいに感じちゃいますよね。なんてことないスープなんですけど、
はい、
でそこからハイキャンプからベースキャンプに戻って全部荷物を持って、
はい、
そこが車で迎えに来てもらって、
はい、
それで、 そうですね、ツアー会社まで行って、それで全部借りたレンタル機材を返して、
はい、
で登頂おめでとうっていう証明の T シャツをもらって、
はい、
でラパスの時点でも 3600m ありますけど、
そう
です、もう 6000m 登った後なんで、
はい、
すごい空気があるというか、はい、暖かく感じるというか、
暖かい、なんか空気が濃いような、
そうですよね、
はい、
人もいっぱいいて、
はい、
車とか建物もいっぱいあって、なんかすごい安心した感があって、
はい、
あの日は本当にもうすごかったですね、
はい、
で行く前にちょっとあのラパスにある韓国料理屋に行って、それが結構美味しくって、
はい、
で僕がもうワイルドポテチに登ってる途中で、これもう無事帰還できたら、また絶対あの韓国料理屋行きたいですねっていう風に言ってて、
はい、
もうそこでもう祝勝会あげましょうみたいな感じで、実は今日の夕飯一緒に行ってきたんですけど、はい、韓国料理も良かったですね。
です、
はい、一応ちょっと情報だけ言っとくと、コレアタウンという名前で、
はい、
結構あの韓国人も他の外人も来たりするような店で、はい、ちょっとまた話がすごい脱線しちゃったんですけど、
はい
はい、そんな感じでボリビアのラパスのいろんなアクティビティとそういうものを体験してきたんですけど、まあラパス他にマーケット、スペイン語で言うとマーケットっていうのはメルカドっていうのが結構あの大規模にあって、そこで結構ローカルの食べ物も安く食べれたりとかで、
そうですね、
はい、そことかで過ごして、そうですね、でたまにその韓国料理だったり日本料理だったりを食べたりして、
はい、
はい、
もう本当ローカルだったら、 その辺で100円200円で、お腹いっぱい、
そうですよね、ああいうものを食べて現地感を味わって、で街中には結構その民族衣装を着た人たちが
普通にいますね。
そうですよね、はい、あのそこら中にいるんで、かなり異国情緒あふれる場所だと思うんですけど、はい、ボリビアということでいろいろ語っていただいたんですけど、はい、石塚さんはこの、あの僕が昔会った時からもう結構海外を、はい、放浪というか時間を見つけてはあの旅して歩いてということで、はい、結構あの短期の南米旅行者もしくはアジア旅行者っていう人が大学生とかでもいっぱいいると思うんですけど、石塚さんが昔から旅をしてきて個人的には個人的にはいいんですけど、あのすごいおすすめの場所であったり、ここは自分が思い入れがあるみたいなところがあったら言ってもらえると、なんかリスナーに対して、
やっぱりインドですかね、
はい、そうですね、実は石塚さんと僕が出会ったのもインドでしたね、
はい、
はい、どういう意味でインドって行ったことない人に想像を働かせるにはどういうふうにされたらいいですかね。
行ったことない人カレーっていうイメージ
そうですよ、ね、
と思うんですけど、はい、インドって言っても本当に広くて、いろんな文化があるので、
そうですよね、
もう何回行っても飽きないし、はい、あの行く場所によって本当に楽しみも、
本当一言では説明できないですけど、石塚さんと僕が出会ったのは北インドって呼ばれる地域であったんですけど、はい、今回南米で石塚さんと再会する前に石塚さんはインドにまた行って、はい、その時はどの辺を回られたんですかね。
その時は、はい、一番北のヒマラヤの近くのですね、はい、ラダックって言われるラダック地方を中心に回ってました、
はい、レーっていう場所がある、
そこが一番大きな町ですね、
はい、レーという町があって、はい
はい、そこはあのチベット県なんで、またいわゆるそのカレーのインドとは全く違う文化で、はい、
そうですよね、
はい、
チベット仏教を信仰してる、
そうですね、
それでも意外にイスラム教の人も多く住んでたりとか、
実はイスラム教の方がなんか6割ぐらい、
ああその例の例にはいっぱいかなりイスラムのモスクだったりとか、
あります、ね、
イスラム人の人も見かけたりとかいますね、
はいはい、
ああ
そこでラダックで1ヶ月半ぐらい、
ああ
はい、
はい、
行ってました。
標高が高いところで、
はい、ここも多分富士山ぐらい、
そうですか、
はい、あ
その後に印象的だったっていうふうにおっしゃってたあのマハトマ・ガンディ、ガンジーの出身地であるどこでしたかね、あれは
グジャラート、
グジャラート州に行かれたということだったんですけど、
はい、
そこでなんかあのかなり感動する景色に出会えたみたいにおっしゃってましたね。
あそうですね、
はい、
そこはですね、
はい、
ボリビアにもちょっと有名な、
はい、
ユニエンコ
って、最初に話しましたね、はい
はい、そのグジャラートにもですね、
はい、
エンコとはちょっと違うかもしれないんですけど、
はい、
まあ塩の、
はい、
平原がある
んですけど、
そこを目指してちょっと行ったんですけど、
それはもう日本のガイドブックあんま載ってない情報ですよね。
多分あんまり載ってないんです
けど、
はい、まあ、行くのも結構大変で、
そうですよね、
はい、
そのグジャラート州の州都っていうのはどこですかね。
州都はアーメダバードっていう、
あアーメダバード、
はい、
そこから結構奥地の方に行って、
そうですね、深夜バスで、
はい、まあ、
一晩で着くんですけど、
はい、
ブージっていう街があって、
は
い、
ブージ、
はい、そこで泊まったんですけど、
はい、
でバイクを借りて、なんだかんだで 5,6 時間走って、
5,6 時間ですか、
はい
はい、
しかも本当に人が全然いないようなところ
で、
帰りのガソリンとかも怖くなるような、
はいはい、ガソリンスタンドもあんまないような、
ないんですよね、
はいはい、そこを目指して、
はい
はい、
でそのホワイトランドとかな、
はい、
潮の平原が、
はい、
で僕が行った時は、
はい、
シーズンじゃない、買ったので、
インド人もあんまり進めないような時期で、
みんな反対ですね、
あそうですか、
行っても何もないぞって
、あ
いやでもインド人あんま当てにならないので、いや行くっつって、
はい、
行ったらですね、
はい、
その潮になってる部分と、季節によって湖に、
はい、
本当に湖になってる部分があって、
はい、
その寒気になるとどんどん湖が引いていくんですよ、
は
い、
あ
で潮の平原が現れるっていう話なんですけど、
はい、
僕が行った時 は、はい、その引き始めてる時なので、潮も見れるし、はい、でこう本当に水平線と後ろはずっと地平線っていう、うーんで潮の結構風が強いところ、
はい、なんか動物を見てたりするんですか。
動物は、はい、その辺りはいないですね、はい、まあ、行く途中に牛は、はい、まあ、インドどこでもいるんです
けど、そうですけどね、はい、は
い、動物は、うん、
動物というか鳥というか、なんか、
あ、鳥はありますね、
はい、
鳥は
シーズンだったら、
その、はい、カッチ地方に行こうと思った、はい、その理由の一つは、はい、渡り鳥がそこに渡ってくる。
静香さん、なんか鳥の中でも渡り鳥が特に好きっていうふうにおっしゃってましたね。
そうですね、
はい、
まあ、ロシアの方からずっとヒマラヤを越えて、
ヒマラヤを越えて鳥が、
そうですね、アイハゼルっていう、世界でも一番高いところを飛ぶ、鳥が、渡り鳥がいるんですけど、でその渡ってくるのがそのカッチ地方の湿原なんです、
ね、そこを目指してくるんですね。
はい、
はい、
アイハゼルも一応あの何羽かは見れました。
あ、そうですか、
はい、沖縄ではいなかったんですけど、はい、まあ、それも
ガイドブックにまるで載ってないような、
ね、
しかも現地人が全然面白くないぞっていうようなところをわざわざ行って、はい、あ、でもそれは面白い話ですね。一般的に世界遺産と呼ばれるような誰が見ても感動するというか、はい、入場料を払えば、まあ、そこにある建物であったり遺跡だったりが見れるっていうんじゃなしに、誰も行かないような、しかもその何もないって言われてるようなところに行って、自分がそのこんなものがあったのかっていう感動を味わうっていうのは本当プライスレスというか賭けですよね、それはね。
そうですね、
何もそこには得られるものがないかもしれないけど、何か湧き立てられるものが自分の中にあって、そこで行ってみようっていう風に、うん、もう旅のなんていうんですかね、そのスタイルとしては人によってはバカけてるだったり、はい、思ったりするかもしれないですけど、石塚さんは結構そういう人があまりやらないことっていうんじゃないですけど、自分がこれだって思ったら誰がどう思うと俺はやりたいっていうのをなんか貫くタイプみたいになんか感じたりしてたんですよね、
はい
はい、
そのインドのホワイトラン、
はい、
潮の平原を見に行ったのは、ね、やっぱり、
はい、
その時の感動はちょっと他とは比較にならないぐらい、はい、すごく感動しましたね。単に綺麗っていうのもあるんですけど、そのバイクで何時間も行ってとか、インド人に反対されながらも行ってとか、
はい、
それ多分いろんなことがあの一緒になっていると思うんですけど、まあ、そういうやっぱり経験があるので、単純にお金で簡単にツアーで行ける、
ね、あの
ところ、世界で絶景って言われる場所って山ほどあるんですけど、それでは得られない感動が、
お金をかければ絶対いいのを見られるっていう風にも限らないですからね。全然お金を何もかけずにも、はい、その感動を生み出せるというか出会えることは全然ありますからね、
はい
はい、
そうですね、
はい、
やっぱり本当にこれはちょっと行きたいなと思ったら、あのインド人に反対されても行った方がいい
です。あ、そうですねこれはリスナーに対しての旅人からの教訓というか。
そうですね。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。じゃあいろいろ旅の話を深く聞いてきたんですけど、
はい、
これ毎回あのゲストの方に聞いてる最後の質問なんですけど、
はい、
もう石塚さんが旅の中で一番これだけは忘れずに大事にしていることっていうのは何なのかっていうのをちょっとリスナーの人たちに伝えてもらえればと思うんですけど。
一番大事にしていることですか。
はい、
まあ、そういうのを決めないことかもしれないですね。やっぱり旅って常にやっぱ予定も変わるし、
はい、
あのしょっちゅう考えも変わるので、
うん、
あまりこう今回の旅ではこれを見ようとか、これをしようっていうふうに、
はい、
まあ、考えるのもいいと思うんですけど、
はい、
常にこうフレキシブルに、
はい、
その場その場で気持ちがこう向いた方向に行くといいかなと思います。
今回 そのカッチ地方のインドに行ってきたのも絶対行こうっていう風なのを途中で何か知ったりしたんですか。
一応大体予定は、
あ、予定は軽くあったんですね、
はい、
でもインド人にまさかそこまで反対されるだったり、
そうですね、
そこまでは思ってなくて、はい、っていうか、ま
あ、細かく調べてなかったっていうのもあるん
ですけど、あ、そうですか、はい
はい、シーズンじゃなかったんですけど、
はいはい、
それでも結果的に、
はい、
あのオフシーズン一発 般的なオフシーズンに行ったことで本当に大きな感動が得られたと思います。
あ、そうですか。今回この南米旅行を静香さんされてると思うんですけど、他の場所でもいるかと思うんですが、大学生の旅行者っていうのに出会われてると思うんですけど、はい、この今その休みで大学生海外に出てきてる人たちに対して、もしくはこれからそういうことを行こうかなって思ってる人たちに対して、社会人の先輩として静香さんからなんかアドバイスというか、なんか伝えたいことみたいなことありますかね。
そうです、まあ、今言ったこととつながるんですけど、はいはい、やっぱり、まあ、大学生って、はい、ある程度まあ、時間が限られてるっていうのもあると思うんですけど、
予算もそうですよね、
うん、本当に予定通り、はい、日本で予定を立てて、その通りにこう大きな観光地と観光地をつないでいくだけの旅をしてる学生が多いので、
確かにそうかもしれないですね。
意外とその間の小さな町、はい、何もないようなところでも、地元民とのコミュニケーションだったりとか、はい、ちょっとしたトラブルっていうか、はい、イレギュラーな出来事が思い出に残るので、
はい、そうですよね。
そういうのがあるっていうのを考えて、はい、ちょっと余裕を持って、はい、予定を立てたりすると、はい、もっと楽しく思い出に残る旅ができるかもしれないですね。
あとトラブルをそんなに恐れないというか、絶対ローカルのご飯食べたらお腹壊すからレストランに行かないとダメだとか、トラブルになったらおしまいみたいになってる考えもちょっと旅を窮屈にさせちゃうというか、なんかそういうのは多少あると思いますね。
そうですね、はい、最近ちょっと知り合いの人が言った言葉で、失敗を恐れずに失敗をしよう、よくわからない
です、ね、その失敗がいつか財産というか勝手になるときが必ず来ると。
そうですね、
はい、あと石塚さん基本的にもうずっとこの一人旅されてますよね、
はい、
で今回ここにまた再会したりしましたけど、はい、旅の道中そうやって行く場所が同じだったりしたら一定期間一緒に行ったりするけど、常にやっぱ一人でいることっていうか、はい、それは大学生のさっきの話が出ましたけど、はい、日本から 2,3 人でいて来て最初から最後までずっと 2,3 人くっついてるっていうと、はい、その大学のサークルの仲間っていうか場所が変わっただけで一人だとすごくフレキシブルに動けるじゃないですか。
そうですね、
そういうのは僕も見てて思ったりしましたね。
そうですね、
はい、
やっぱり僕もまあ方向が一緒だったら一緒にバス乗ったりとか、まあ、宿もじゃあ、ね、一緒に泊まったりとかあるんですけども、
はい、
ずっと、ね、せっかく南米まで来て、
はい、
ずっと例えば3人こっちで知り合った、ね、友達になった人と、
はい、
日本人とずっと一緒に行動して、
はい、
街歩きも一緒にしてると、うんはい、やっぱりちょっともったいないかなと思いますね。一人だと、はい、やっぱり自然と地元の人と値段交渉して、はい、仲良くなったりとか、
はい、
逆に喧嘩したりとか、
そうですよね、
はい、そういうで例えばバスでも一人乗ってたら、隣にいるそのボリビア人に話しかけられたりとか、そういう出会いもあるので、あんまり
そうですよね、
もったいないと思いますね。
石塚さんもしかしたらこの後バイクで旅行を始めるかもしれないみたいにおっしゃってましたね。
ちょっと思ってたんですけどね、
なんかもう
難しいかもしれない、
できることならやりたいけどっていうのも、まあ、もし2人3人いたらそこまで自由にも動けなかったりとか、そういうことも出てきますから、これそんなにもうそうですね、海外といってもそこまでボリビア危ないとか日本の外務省のホームページで言われてるほど、まあ、多少そういうことはあるにはありますけど、なんていうんですかね、そのあんまり恐れずに、恐れずにって言ってもその適当にしてればいいっていうんじゃなしに、あと旅人の間の情報をちゃんと仕入れるとかも大事ですよね。
そうですね、はい、南米は本当に僕も最初は危険っていうイメージがあったんですけど、はい、全然っていうか、
はい、日本人多いですよね、
まあ、日本人がとにかく多いので、
旅行者が
そこであのあそこの町は何か危ないとか、はい、ここの国境はこれを注意しろとか、そういう情報がすごく手に入るので、
そうです、ガイドブックに載ってる情報よりそっちの方が役に立ったりとか、
はい、はい、なので本当にちょっと田舎のアジアとか、南インドとかよりも、
はい、
全然危なくないですね。
まあ、場所だったり本当にやばいって言われてるところを避ければ、 まあ、一人でも実際この大学生の一人の女性の旅行者とかもちろんあったりしますからね。あ、むしろいっぱいいるぐらいですが。あ、そうですか。まあ、これを聞いてるリスナーの人たちも本当にもうチャレンジ精神というか、まあ、それを踏まえて南米にも世界にも飛び出していってほしいっていう、じゃあメッセージということでよろしいでしょうか。
はい、南米は本当に面白いので、はい、
そうですよね。文化が濃いですし、しかもスペイン語さえ学べば他の全ての国で、まあ、ブラジルを除いて旅行ができますし、
はいはい、スペイン語を本当に、まあ、人のこと言えないんですけど、はい、すごく通じるというか、英語よりも日本人にとっては学ぶのがすごく学びやすい言語で、楽しんで学べるし、
日本人の感覚で言うとその他人と その壁もないですよね。みんなすぐアミーゴになりますよね、友達に。
そうですね、はい、呼びかけがアミーゴですか、
ね、そうですよね、はい、アミーゴハポネスみたいな感じで
友達っていう意味の、はい、
どんどん来ますからね。恐れずにじゃあ来てほしいということで、はい、それではいろいろな旅の話を今回伺ってきましたが、はい、番組宛ての感想またはリクエストなどありましたら番組宛てのメールアドレスがありますのでこちらまで送っていただければと思います。メールアドレスは tabiask@gmail.com、 スペルは tabiask@gmail.com となります。はい、それでは現地から直送世界発信旅人に聞こう、今回お届けしたのは私みつると
静香です。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本編の放送が終了しましたが、これさっき本編の中ではちょっと漏れたかと思うんですけど、はいはい、帰りそのワイナポトシ6088メートルから帰る途中で石塚さんが大トラブルに見舞われたっていう話があったんですよね。その時は石塚さんが一番最初で僕が2番目でガイドが一番後ろと、はい、その逆なんですね。一番行きの時はガイドが最初で、はい、2番目が石塚さん、 3番目が僕って感じでしたけど、うん、石塚さんが先頭を歩いてて、
その最初行けって言われて結構怖かったもん。
あ、そうですか。
そう、アイス山頂からさ、
はいはいはい、はい、
まあ、最初だって言われて、
言われましたね、
みたいな感じで、
はいはいはいはい、ね、ちょっとあれは引きましたね。
確かに後ろに、ガイドがいる必要は分かるけど、最初にね、
確かにそう
ですね、それまではずっとガイドが前を歩いて、その足音、足跡、ね、はいはいはい、足、なんていうの、足跡か、
まあ
ね、同じところを踏んで行けばよかったんだけど、そうすれば道も迷うんですし、
多分ガイドもお前らはもう歩いた道だから大丈夫だろうみたいな、それがあったんですかね、分かんないですけど、
基本真っ白だから分かんない、
真っ白で、しかも石塚さん眼鏡かけてて、うん、目ちょっと悪いし、
まあね、
で大トラブルにちょっと見舞われたっていうのがあったんですけど、うん、あのアイスクライミングの、まあ、10メートル15メートルぐらいのところを、うん、あの張ってこうやって登っていく感じの、逆に足から降りて、うん、あのピッケルで刺しながら下っていくっていう途中で、うん、先頭の石塚さんがクレバスに落ちるっていうトラブルがあってちょっと僕目を疑いましたね、うん、ドリフのコントかのように落とし穴に落ちるような感じで、
うん、
落ちて見えなかったんですよね。
あ、消えた。
いや、これクレバスっていうのはあれですね、リスナーに分かんない人たちに伝えるとすると、うん、氷の切れ目っていうか裂け目というか、うんうん、もう本当にあのヒマラヤとかでも毎年クレバスに落ちて亡くなってる人が何人も何十人もいるみたいなの、
うんうん、
そういう、 もう氷の裂け目ですよね、うん、
裂け目割れ目、
それがどこにあるか分かんないから人が歩いた足跡を必ず辿ってけっていうふうに言われてるんですよね、うん、もうそこ落ちたら本当助けられないですもんね、ロープで繋いでても、うん、そしたら思う人だったらこっちも道連れになるかもしれない的な、
そう、石塚さん、直美はなんかいつ落ちるか分かんないから、はい、こう長い竹竿を常に担いで、
そうなんですね、クレバス対策として。
そうそう、プロでもやっぱり落ちる。
そうですよね、うん、あれに落ちちゃった時、俺ちょっとギャグなのかなぐらいにちょっと石塚さんも、うん、もうどう何が起きちゃうか分かんないみたいな感じで僕に対してどうしたらいいみたいな感じで言ってきましたよね、
うん、はい、本当に何が起きたか分かんなくて、基本もう真っ白で方向も分からないぐらい で、
はい、
で後ろ向きで
降
りていくから、
はいはいはい、はい、
でガイドも何もクレバスがあるかもしれない、
そうそうそう、
気をつけろ的な話は一切なく
なかったですねちょうどその時ガイドも死角にいて僕しか見なかったんですよね。
そうそう、う
ん、で石塚さんが先頭なんでロープを引っ張られて僕も落ちそうな感じで必死でもう45度ぐらいのその壁にしがみついてたんですけど、
その感覚的には垂直だよね。
そうですね、うん、あれはちょっとなんとか抜け出したんですよね。
なんとか一旦上にそのピッケルで、
はい、
あの上に一旦上がって、
はい、
横にちょっとスライドするような感じで、
はい
ね、それもどっち行くみたいな、
そうですね、でガイドが右に行けとか俺がこっちに行けみたいな感じで言ってて、でも必死にあれで体力結構使ってましたよね。
すごい使った、
はい、
しかも上から右って言われて、
はいはいはい、
自分から
そうですよね
どっちからって一瞬分かんない
し、はいはい、
本当、うん、よく分かんなかった、ね、今でも、
はい、
あんまり思い出せないもんね。
落ち着かんとかビッグトラブルですよあれは、
うん、
まあ、今も無事に帰ってこれてこうやって放送できてるからいいですけど、本当に山は舐めるなってことですね。リスペクトというか本当に常に、
うん、
で僕はこのボリビアのハイライトって呼ばれるウイニエンコにもう行ってきたんですけど、この後石塚さんは向かわれるっていうことで、
はい、
はい、まあ、あれは体力だったり本当命がけっていうのはないですね、まあ、ツアーで、まあ、本当に天気次第でその鏡張りが本当に見えるかどうかっていうのは分からないんで、本当に体力使う云々っていうのはそういうこのワイナポト市ほどはないと思うんですけど、まあ、本当にボリビアに来たらほぼ必ずみんなが行く観光地なんで、
うん、
まあ、ぜひ楽しんできてくれればと思いますね。
寒さだけちょっと心配ですね。
そうですね、でもあれも本当にガイドドライバー次第なんで、石塚さんスペイン語もちょっと勉強してますから、で結構ドライバーに結構リクエストしたりとか、それで結構やっぱ楽しさだったりそれも変わってくると思うんで、
うん、
じゃあまだお互いちょっと南米旅行が続くかと思いますけど、
はい、
はい、また機会があったらお話いろいろ聞かせてください。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。